皆さんこんにちは。
はい、
宮城教育大学の長尾博士と言います。関西人ですので、はい、なかなか関西弁が抜けませんので、はい、学生と喋ってても我々はジャイケンって言うんですよね。みんなはこっちはどう言うんですか？グーチョキパーのあれはじゃんけん、ジャイケン。まあ細かな話ですけどね、はい、憧れのステージにようやくお招きいただきました、はい、今年3年目なんですけどもね、早くからちょっと文化祭出してよって言ってたのに、なかなかまだ早いとか言われながらようやくまだ青いということですね、はい、ようやくちょっと色づいたので3年目出していただけて本当に嬉しいです。52回と伺いましたけど、素晴らしい歴史ですね。このような文化行事を52年前から企画されているっていうのは本当に素晴らしい歴史ですよね。昨日宮城教育大学が50周年をやったんですよ。すごいでしょ、ね、大学よりも古いんですからね本当にもう光栄です。ありがとうございます。で、私の話は自分でしろと言われましたがしません知ってたらなんか時間経ちそうですけど、例えば一つだけするとすれば、長年私は理療科関係じゃなくって社会科ですね、社会科の教員で滋賀県の盲学校でやってたんですけども、まあ、どういう子どもたちを教えてたかというと、まあそんなね、私が教えるんだからそんな優秀な子は育たないんですけども、例えば専門はね、世界の歴史なんですよ、ね、で世界の歴史、いやもう聞かないでくださいよ、ね、突然聞かないでくださいよ。なんかモハメッドが生まれたのは何年とか言って聞かないでくださいね、はい、もうすっかり忘れてますからね。それは置いといて、例えば今でも覚えているエピソードといえばですね、ネアンデルタール人とか皆さん聞いたことありますか？昔の人間です、はい、で、今の人間とちょっと種類が違う昔の人間がいたんですよね。で、猿まで昔じゃないんですよ。でチンパンジーと人間との間にいたんですよね。なんか聞いたことありますか？アウストラロピテクスとか、はい、なんたらピテクスとかつくんですよね、はい、そのうちの若干今の人間に近い方にネアンデルタール人っていうのがねいるんですよ、うん、でもう絶滅してるそうなんですけども、そういう話をしてた時にネアンデルタール人はどういうふうに教科書に出てくるかといえば、埋葬の習慣があったっていうね。埋葬って分かりますよね。お葬式をもうしてたんですよ、うん、で、シャニダール洞窟というところの発掘が有名で、これはイランの北部の方なんですけど、そこをこう掘ってみたら洞窟の底というか奥がもう共同墓地になってたんですね。分かったんですね。骨が何体もこう重なるようにね出てくるんですよ。子供の骨ももうそこにあるんですよね。でいろいろ調べると障害のある方の骨とかも出てくるとか分かるんですけど、まあそれは置いといて、でも障害のある方も葬られてたというのはある程度平等だったというかね、村からこう邪険にされてなかったというのがなんとなく分かりますよね。でそれはいいんだけど、その洞窟の奥の調査でもう一つ分かったのは、周りにですね、お花のほら花粉の化石、まあお花の化石言っても花粉は化石になってなんか残るみたいなんですよね。でこういうのが分かってきたと。でそれをね当時中学生に教えてて、で、すごいだろうって、私としてはだからこの凄さをね、埋葬の習慣とそれからこの花粉の化石があったっていうことね。でここから当時のネアンデルタール人の心が読み取れるでしょっていう話をしてた。 もう言いたいこと分かってくれます私のね、うん、当時要するにそんな洞窟の奥に花が咲くわけがないでしょね、今で言ったらヤグルマソウとかそういう花粉やったんですけど、分析したらね、でね、一人のね中学生がね、先生分かりました言いたいことかとか言ってね、うん、さすがね、T 君ですけどね、さすが T 君、お何が分かった言ってごらんと言ったら、先生分かりました、その人たちの死んだ原因が分かりました、みんな花粉症で死んだんですあのなそういうことじゃなくって、もう お花をこう手向けていたっていうことを読み取れよとか言ってるんですけど、まあ思わず丸にしましたけどまあそういうのが関西人なんですねで今日はですね、まあそういう私が旅に出て、うん、皆さんもこう目がね、ご不自由になられてどうですか、旅に出るのはちょっと億劫になったっていう人もいるかもしれませんね、うん、でもですね、むしろだから旅に出てくださいと、違う楽しみ方きっとありますっていうところをね、少しお話しできたらと思いますが、まあ結果的には困って苦労した話ばっかりになるかもしれませんがもう最初結論から言いますね。おすすめはぜひこういう旅が楽しいんじゃないかっていうおすすめ、結論1、出かける先の観光ボランティアと連絡を取る。この時代ね、いるんですよ。あ、いたら悪いみたいですけど、いるんですよ、どこにでも。うん、案内したがりというか喋りたがりというか、そういうこと言ったら怒られるねそうじゃなくて、自分の土地をこう皆さんにね紹介したいっていう人がいてくださるんですよ。非常にありがたいですよ、はい、でほとんどねもう無料でやってくださるんです。うん、高くても1000円とかね、交通費とかね、そんなんですから。あのタクシーでお願いしたらどんだけかかりますかね、うん、で観光ボランティアの方が、うん、交通機関とかあるいは歩いて、タクシー使わずにね、まあ、自分の車で案内するというのはやっぱりちょっとね何かあったら大変ですから、それはよっぽどですけど、歩いてとか交通機関だからずっとその方と一緒にね歩きながらお話ができるんですよ。これは楽しいですよね、土地の人のお話が聞けるし、で質問をしたら向こうは嬉しいんですよ言ったらおかしいですけどね、うん、だから本当に楽しくこうあっという間に時間が過ぎるし、そして連絡するときに目が見えないんですけど肘をお借りしたらもう足は達者ですのでとかね、こういうことならできますのでとかいうことをお願いしておくとさらにいいんです。うん、そして触れるものがあれば、このね触れるものがあれば紹介してくださいってお願いするんですけど、ここがね向こうの人たちにとってみれば触れるものというのはよっぽど値打ちのあるもの、まあお寺で言えば仏像とかね、うん、そういうものをイメージされるんですよね、うん、自分が見せたいもので触れるものという発想をされるから、いやほとんどありません先生そんなものはみたいに言われるんですけど、いやそうじゃないんですよということですよね。例えばこのちょっとかっこいいというかちょっと重要なんとかなんとか物になっているような柱でもいいんですとかね、そのドアの隅っことか板目とかね、そういうのとかでも十分楽しめます。でそこから想像もできます。だから建物のご本尊様は当然触れないけど、その建物の壁を触って一周回るとかね、そういうのでも私たちは楽しいし、いうことなんですよと、うん、だからそんなにこういろいろ気使ってもらわなんでも、私の方からここなんかここ触っていいですかとか言いますから、 その都度ダメ出しとか OK とか言っていただければいいんですよ。でなければお話だけでも十分楽しめますし、ね、木を触ってくるとかね、そんなんでも十分楽しめます。で、若干駆け引きがありまして、でそれはですね、最初に視覚障害全盲ですよっていうことを伝えたらいい場合と、黙っていっていきなり登場する方がいい場合と、そうなんですよ。この間ね、新潟行った時はですね、良寛のふるさとですね、行った時は黙って行ったんですよ。で、そう、人聞きが悪いですね。伝え忘れてたんですね。で、いきなり現れて、いう感じですよ。少しは見えるんでしょうとか言って、もうえらい緊張してるんですよね。いや全く見えませんとか、いやでもまあ肘を借りしたら歩けますしとか言うね。でもう最初はもう緊張ビシビシ向こうから伝わってくるんですけど、もう帰り際はもう本当に仲良くなりまして、その方がお知り合いのね、美味しい場所とかも紹介してくださったりとか、帰ってからメールをくださったりとかね、うん、だから一見断っておられても悪気はないんですよね。単に知らないとかね、やり方わかんないとか経験がないというだけで断っておられるので、これはですね、私たちにも責任がある。私たちがあまりにもそうやってお願いをしていなかったからですね。ね、していなかったから向こうもこう接し方がわからない。でこれは日常の街をどう作るかとか、今ありましたよね、なんか条例を作るとかね、の条例の名前若干違ったので気になりましたけど、禁止条例なのか解消条例なのか大きな違いがありますねとか思いながら聞いてました。皆さん、市長の言葉の中にはね、解消、差別解消条例を今作ってますね。高橋会長の挨拶は禁止条例を作ってますって言ってましたよね。はい、後でちょっとこの辺揉めてもらいましょうね。楽しみですね。まあそういう時代になってきたんですから、私たちはもっと街づくりも大事だけど、私たちの楽しみね、楽しみ、ガイドの方と一緒に出歩くことでも十分ですよね。広げてもいいじゃないですか、ね、そうしないと他の皆さんも私たちへの理解がね、一人で行った時にね、こう、まあ、宿行きますよね。でどうせだから見えないんだし、なんか温泉とか行きたいですよね、ビジネスホテルよりはね。でこの温泉くせ者でしょ。例えばこう夫婦で行ってもまあ部屋の風呂もいいかもしれないけど、せっかく来たんだからなんかね、湯風呂とか、まあ、露天とかなんかあるんであれば行きたいでしょ。でも夫婦だったらサポートのしようがないでしょ、あれ男女混浴じゃないから、うん、まあこの頃ね、家族風呂とかいうのを1時間2000円とか なんかやってるとこもありますけど、そうなんですよ。で一人で行ったらなおさらですよね。で私はね、一人で行ってどうやって温泉まで行くかというとですね、でこれはフロントに事前にですね言うわけですね。そしてその着替えるところですよね、湯殿まで連れてってもらって、脱衣所の位置、そして、この湯船に入るね、塔の位置、そして湯船、塔を開けて湯船までの位置、そして湯船からどっち方向行けば洗い場がある。でそこを教えてくださいと。で5分かかりませんからと。教えてください。そこでね、歩行訓練を受けるんです。はい。受けるんですよ。で1回で覚わらんでしょ。もう私ももう60前ですからね。そう簡単に覚わらないよね。すいません、もう1回付き合ってくださいとか言いながらね。もう1回最初からやっていいですかとか言いながら。でその最後見てもらってね。ああ、自動車教習所みたいなもんですよ。もう OK が出たら、20分後にもう一回迎えに来てくれますかとか、 あるいはそこにこうほら電話があったりするんです。じゃあ何かあった時に大変だから、お風呂はね。だから電話があったら電話のこう場所と使い方を教えてもらって、私上がったら電話かけますので、それからまあご都合のいい時間にね来てください。で決して押し付けちゃダメね。入りたい、今入りたいなんてそういう贅沢を言っちゃダメね、うん、だからいい時間、そちらの手の空いた時間でいいから来てくださいとか、迎えに来てもらう時ももう服着てもうドンピシャで来てもらおうなんて思わずに、まあいいじゃないですか、そこでゆっくり 2,30 分うたた寝しててもねそれぐらいのつもりでね、最初のうちはやっぱりこう穏やかに出ないとね、うん、でそうやるとですね、今までですね、まあ、断られたとこもあります。ありますよ、確かにあります。はい。でその理由は何かって言ったら、忙しいからじゃないんですよ。何か事故があったらなんですよ、うん、もう全部これでしょ、ね、皆さんもそういう経験あるでしょ。何か新しいこと頼んだら、いややったことありませんから、お客様のことを思って、ね、事故があったらお客様のためにならないのでみたいなこと言いますよね。本当は自分に責任が来ないかどうかですよねまあまあそこまで言ってもしょうがないよね、うん、まあだからできるだけもう暇な時でいいですからということでね。でも頼んでいくことが大事なんですよ。あ、そういうことだったら時間があればお手伝いできるかなと。向こうもねサービス業ですし、サービスしたいんですよ。いい印象を持って帰ってほしいんですから、ですよね。でまさかだから断った、お客様は長尾のためにですね、何かあったらダメですからお風呂断ったということがね、私のホームページで意地悪く書かれてるなんて向こうは知らないですからねそれはいいですけど、でもいいところはちゃんと褒めたたえて書いておきますから、そういう心配をされて断られるところもありますが、この間天童へ行ったお風呂はもう本当に飛び込みで観光ボランティアの人がですね、日帰りの湯があるということで連れて行ってくださって、でもその場でフロントにお願いして一緒に行ってちょっと案内してもらえますかって言ったら、本当に気軽にねやってくれましたよね。やり方さえ伝えればということです。やり方がわからない、見えない人がどうやってお風呂みたいに思ってますからね、うん、で湯船の位置を覚えて右へ2歩行けば水道シャワーがあってとかね、後ろへ下がっていけばまた脱衣所へ戻れるとか、時間を待ち合わせするとかね、そういうことをしっかりすれば一人でも楽しめますいうことですね。でそういうことをやっぱり繰り返しやっていくということなんですよね。ただですね、一人でやっぱりね旅行するときにはね、いくつかポイントがあるんですよね。今言った宿の取り方、これをね今度は温泉じゃないんですけども、私も出張であっちこっち行くときに宿の位置難しいですよね。ビジネスホテルの位置、もう見えないと、ほら JR とか国鉄関係はもう荷物のように運んでくれるというのは皆さんご存知ですかね。そう、まるでもう宅急便みたいにね、はい、はい、そこ降りたホームじっとしてなさいとか言うね、はい、迎えに行きますからとか言うね、まあありがたいですよね。今まで本当にねこわごわ歩かなしょうがないとか、誰か捕まえて何番線な何々乗りたいんですけどとかね、やらないといけなかったのが、もうここ十数年ですか、本当にJR 系は楽になりました、うん、ところが駅の案内はですね、原則改札とか駅施設内だけなんですよ。だから例えばタクシー乗り場までお願いします、広島の話をしますが、広島行ってタクシー乗り場まで、広島駅まで行きますよね。タクシー乗り場とか高速バス乗り場とか行ったらほら行ってくれるんですよ。ところがその近くのなんとかホテル、ワシントンホテルまでとか言ったら、これは駅員の親切さによるんですよ。うん、行ってくれない、ほとんどが、うん、そこまでは行かないんですね。ホストタクシーになるでしょ。この タクシーにじゃあワシントンホテルまでってお客さんは見えてますよって言われるね。いや見えてるって私見えてないいやそこですよとか言ってそこって言われても結局タクシー使えないですよ、うん、そこの道のこっち見えてますよとかね、見えてなくてもそこ角曲がったらもうすぐ見えますよとかね。でこういうホテルはだから取っちゃダメ。もうしょうがないからせめて1メーターは乗る位置にホテルを取る。もうもったいないけどねこの5、600円が。でもしょうがないんですよこれが。その場で歩いてる人捕まえてこの近くにあるって聞いたんですけどとか言って、まあそういう勇気と厚かましさを持った人はやってもいいですけど捕まえてね、でもまあしょうがない。でだからネットとかでねこうどこに泊まるかを探すときは駅地下っていうのはダメなんですよ。駅直近とかね、うん、駅1分とかね、うーんこれが微妙。やっぱり歩いて5分ぐらいのところに、歩いて5分いったら大概ありますからねはい。でそういうとこを取る。でねよく行く町にはねそういう定宿みたいなのを作りたいんですよね。うん、そうすると向こうもね顔なじみになってくれるから。で一つね見つけたのがねこれいい宿がね広島、皆さん行く予定ないですかない、残念ですね。メモっといてくださいよ。あ、中国四国地方に何軒かあるチェーン店でユニバーサルホテルっていうのがあるんです。え、知ってます？素晴らしい、いいホテルですね。ユニバーサルってくれば なんかこう障害者に親切そうな名前ですよね意識してるかどうか分かんないけど。でこれがねタクシー1メーターなんです。広島駅のこの新幹線口を出てですね、5分ぐらい歩いて10分ぐらいかな。でこれちょうど1メーターで行けるから。でここのねホテル、あのチェーン店だからね、ユニバーサルホテルだけ頼んだらダメなんですよ。運転手に言うときはホテル名が洒落てるんですよ。ユニバーサルホテル広島駅北口新幹線口右、これ右までが正式名なんですよ。面白いでしょ、ね、あのホテル着いてぼーっとしてる時にフロントが言ってますもん。はい、広島新幹線口右ですとか言ってまあそれは置いといて、この右ホテルねいいんですよ。タクシー着くでしょ、そしたら展示ブロックもあるんですよ、降りたとこに。そして階段とエスカレーターもある。でフロアへ行ったらずっと展示ブロックがフロントまでつながっている。大きなホテルでもあんまりフロアに展示ブロックバー引いたとこないでしょ。まあまあその分誰か連れてってくれるかもしれないけどね、展示ブロックなくてもね、のドア係の人がちゃんと案内してくれるけど大きいところはでもここすごい。でエレベーターのとこにもつながっている。ですぐ横にあのほら食堂ね。このホテルね1泊5250円なんですよ。それで朝バイキングついて晩ご飯もついてるんですよ、安いでしょ。その晩ご飯買ってですね、なんか冷凍の塊じゃなくてちゃんと食堂入ってて、私が行った日なんてですねとんかつ定食で、まあこれはまあバイキングじゃないよ、食べ放題じゃないよ、とんかつ定食で、しかもご飯はネギトロご飯なんですよ。これかなりグレードアップですよ。え、ネギトロってネギととろろ芋じゃないですよ、分かってます そうなんですよ。でこれ無料なんですよ。無料というか5250に入ってるんですよ、ね、でですね私たちが選ぶこのポイント、ね、ホテルのポイントは何かといえばフロントが複数いる、これ大事なんです。あんまり安いところは1人しかいないと、ほら忙しいから今お手伝いできませんとかって抜けシャーシャーと言いますからね、はい、でもう一つのポイントはエレベーター、やっぱり音声ガイドがある。もうエレベーターで音声ガイドなかったらもうどんなストレスかでしょ、うん、行きたい階へ行けないんですからね。で何階か確認できないでしょ、 人と出会わない限り、うん、ですよね。そして館内が自由に行ける、例えばフロントへ自分で行けるとか、それからほらレストラン会場ね、朝無料でバイキングついてるのにレストランも行けない、フロントも案内してくれないんだったらなんかすごい嫌でしょ。それも一人で行ける、あるいは案内してくれると。そしてですね、全部満たしてますユニバーサルホテル、うん、でフロントにまず部屋へ連れて行ってもらったら、必ず皆さんも聞いてくださいよね。何を聞くかって言ったら、まあ位置の確認、そうですよね、スイッチ類、照明とかね、鍵の扱いね、そしてテレビのリモコンとエアコンのリモコンとか、これは絶対教えてもらわないとね、分かんないですよね。そして意外と忘れるのがシャンプー、リンス、ボディーソープの違い。これね、もう私は何十年前から言ってるんですけどね、これ業界でええ加減統一しろよって言いたくなるんですね。もう壁にこうボトルがセットしたやつあるでしょ、でボタンを押すだけで出るとかね、あれの並び方ぐらい統一させてほしいですよね。左からボディ、リンス、シャンプーとかね。だってリンスとシャンプーはなんかギザギザつきがシャンプーでとかいうのやってるでしょ、シャンプー業界は。でもホテル業界がやらないんですよ。だから東横とかね、ああいう大きいワシントンでもそうだけど、ね、三井ガーデンとかそういうホテルのチェーン店を持ってるところはちゃんと自分のところだけでも統一したらいいのに、これは絶対印象度アップですよね、うん、それね、いつも帰り際に言うんですけどね、どこもやらないですよね。まあそれは置いといて、それも教えてもらうということなんですね。で、ここのいいのはね、それだけじゃなくって、この親切というかサポートがね行き届いてる。まあフロントマンもいいけど、で朝こう一人でね、その朝食会堂行くでしょね。そしたらさ、そこね、どういう経営なホテルの、あれじゃないですね、従業員じゃ、やっぱり食堂どっか入ってるんですね。でそこの、おばさんみたいな人が来てですね、でもう向こうからこう私が入り口に現れたら寄ってきてくれて、でどうぞ捕まってください言って言うんですよね。でどうも声が下から聞こえると、でよく考えたらしゃがんで肩を突き出してるんですよ。肩に手を置いてください、うん、お姉さんとか言って、その案内方法は間違ってはいないけど、うん、もう80ぐらいの人に教えてもらったんですかという。昔は肩でつながりましたよね。今はよっぽどですよね、子供を案内するとか、なんか子供がなんかするときあれやけど、いや、どうぞ立ってください、肘をお借りしますとか言ってね。で、でもまあ親切ですからね。研修受けてるいう感じでしょね、うん、これ接遇研修っていうんですよね、障害のある方への対応ね、絶対受けてるなという感じです。で席まで案内してくださいます。そしてもうバイキング一人でなんて普通考えられないでしょ、視覚障害者ね、絶対嫌でしょ皆さん、バイキングって言ったら。でももう安心安心、その人がもう全部やってくれる。椅子に座ってたら、洋食と和食どっちにしますか、で、まあ、その日はまあ和食にしたんですけども、でなんか嫌なもんありますかとかね、でいや ないですから、まあ、もう適当にお願いしますって言ったら、やっぱり向こう張り切ってね、全品取ろうとするんですよ、ね、まあ5250ですから、なんちゅうてもね、全品でもね、あの安さでね、あの質いいですよ。でお待たせしましたよってドーンとね、お膳というか持ってきてくださって、で手を持って触らせてくれるんですよね。で大きなお皿にでこういろんなものが乗ってあるみたいなんですよ。でちょっと指を失礼しますとか言ってね、で6時の位置にそう壺漬けがありますとかね、そうでしょ、これクロックポジションって言うんですよね、時計の 長身の位置じゃないですよ。長身の位置で言えばややこしいですからね。単身の位置で言うんですよ、ね。皆さん気をつけてくださいよ。長身の位置で言わないでくださいよ。長身の位置で6時と言われたら全部12時ですからね。はい、で、6時の位置が壺漬けですとね。4時の位置に海苔の佃煮ね。昔磯自慢とかありましたよね。そういうやつとかで、いや磯自慢にこだわらない、こだわらない、それはどうでもいいんです、はい。2時の位置にお豆とそのエビ、皮エビというかね、エビのこう甘く炊いたやつあるでしょ、大豆とね。で、12時の位置がしば漬けですとかね、うん。でこっち回ってきて10時の位置に小さな魚、こっちだったらイカナゴって言うんですかね、のこう佃煮がありますとかね。でそれで全部案内してくれるんですよ。え、ちょっと待ってる、心の中でちょっとこれ全部ご飯の友みたいなやつばっかりなんだけどメインはないのとか思いながら、これさすが5250だなと思いかけたんですけど、いやありました、ありました。だから鮭とそれからあれ厚焼き卵、だし巻き卵、うん、それはお皿の真ん中に、この広い空間に真ん中にドンってね、でありますと。でこちらに別皿でこうサラダと味噌汁ととか言ってくださったんですよね。いいでしょう、うん。でいただこうと思ったんですけども、ここがちょっとね、そういうホテルですから満員なんですよ。みんなやっぱり知ってますよね、ビジネスマンは。で私のテーブルももう相席当たり前ね、うん。私のテーブルもどうやら斜めの方から音がしてましたから、おじいちゃんがね食べてるんですよ。でシーンとしてるけど雰囲気はもうバッチリ感じるんです。ファミリーいませんから話し声なんてないんですよ。みんなおじさんが相席で、だからおじさんおじさんおじさんおじさんなんですよ、周りは。もうおじさんの佃煮みたいな状態になってるんですよ。その視線がバチバチくるわけですよ、ね。でちょっと待ってよと、ほら食べようとしたけどちょっと待ってよと、私が杖を持ってきた、あのおばさんが案内した、なんか取ってあげましょうかとかね、サポートを支援をしていると。じゃあ私が全く見えないということはもうみんな分かっていると。このおじさんたちは物言わない集団ね。うん。で私がこれを箸で食べるときに、あ、見えない人は箸使うのか絶対思ってると思いませんかね。もう雰囲気がさ、ビシッてこっち伝わるんですよ。ほんでおじさんがすぐ斜め前で食べてるおじさんの音がね時々止まったりするから、こいつ見てるなとか言うね。でさっき言ったお皿に上に乗ってるやつ見て、全部つまみにくいやつばっかり。しば漬け、エビ豆、漬物、小魚。これ俺箸で、でもねここでさガサガサっとつままずに食べれますか、食べれますか。これ見えない人はやっぱ、あ、箸無理だよな、やっぱり難しいよなとか言って、やっぱ駆け込むんだとかね、思われたくないでしょ。たくないじゃないですか。だからもう箸の最高テクニックをみんなに見せてあげようと思いながら、一粒一粒豆をつまみ、一番ね最後までね引っかかってこなかったのがしば漬けに入っている細い生姜。これはつまんだと思ったらね、なんか乗ってなかったりとかね、もうその辺は諦めましたけどもね、こういう苦労もある。でちょっと手を伸ばしたら、これね聞くの忘れてたんですよね、生卵があったんですよ。うん、これね残すとね、あ、やっぱ視覚障害の人は卵割れないんだ思われると悔しいでしょ。あのおばちゃんももう少し気が利けばよかったんですよね。で今さら呼べない、あ、やっぱり卵割れないんだと思われるからね、これはやらなしょうがないなと思って、もうおかずないけどさ、ご飯残ってたから、で卵をカンカンとやって、もうこれはもう恐怖の片手割りですよ。 パカッと、ね、で手の中ぐちゃぐちゃになったんだけど、まあそこは済ました顔して一応ご飯の上に乗せてですね、まあ、ぐるぐるっとかき混ぜてですね、まあ、醤油がどこにあったか分かんない、もうそのまま食べましたけども、でこの手がぐちゃぐちゃになっていることはもうね、お首にも出さずに汚れてもいないよとふりをしてですね、辛いですよね。まあ正直に お願いすりゃいいだけのことだけどね。でも向こうのねおじさんの佃煮にとってみれば、こんな見えない人が一人で食事する場面初めてですからね、その人たちに変な印象を与えちゃダメでしょ。見えない人は箸使えないって覚えて帰ったら困るでしょ。で翌日の朝、もう一日泊まりましたんで、翌日はですね、やっぱもうこれ凝りましたんでね、洋食はい、次はね、なんかお兄ちゃんやったんですよ。あのおばちゃんの息子さんかもしれないですけども、お兄ちゃんもねちゃんと捕まってくださいとか言ってね、案内してくれて、洋食ですから、でまあ好きななんかありますか、いやもうお任せしますよね。で、持ってきてくれた。このお兄ちゃんも親切でね、フルーツ追加しましたとかなんかあるでしょバイキングは。そしたらね、みんなに声かけて、おじちゃんたちにも声かけた後、私のとこにも来て、何々と何が追加しましたけど取りましょうかとかね言ってくれるんですよ。いいでしょ、ね、でオレンジ3切れくださいとかなんか言えるんですよ、うん、で持ってきてくれました。まあパンとかね、でサラダ、やっぱ洋食の時のサラダはでかいですよね。サラダでエッグとソーセージとかね。で今度は箸もう凝りましたから、フォークとナイフもあったかな。でサラダね、サラダはまあ葉っぱ類はもう突き刺せばね、もう親の敵みたいにブツブツ突き刺して食べればいい、ね、ところがですね、どうも残ってると思えばコーンがいっぱいあるんですよ。コーンお兄ちゃん入れるなよコーンフォークでどうやって食うんやとかいう感じですよね。でこれまた皿を持ってガサガサっと行きたいでしょ。でもまたね、おじちゃんの視線がねいけない。ちょっとね、見える人に聞きたいけど、コーンはどうやって食べるんですか。普通レディーとかはどうするんですかね、フォークで、フォークに乗せるんですか、なんかナイフをもう一つ持ってきてこう寄せてとか、ね、私も盲学校出身ですけどそこまで教えてもらってないのもうしょうがないね、コーンだけは乗ったか乗ってないかも分かんない、軽すぎて、うん、でもこれしょうがないから、もう最後ガサガサと、もうこれは許してという感じ行きました。そしたら今度卵がさ、スクランブルエッグでさ、これも最初のうちは乗るよ、大量にあるときは。もう端っこになったら、もうすくおうと思ったら皿から落ちるやん一緒に。これも困ったなとか思いながら、もうでもねえ、カサカサ行くしかしょうがない。もうだからもうこの日はもう帰る日やったし、もうええか思いながら、もうガサガサやっちゃいましたね、うん。で、その日もねチェックアウトでしたんで、食堂出るときにお兄ちゃんにそのね、2日間ありがとうございました、こんな親切なホテル本当ないですよとか言ってお礼を言ってね、うん、朝ごはんもこんだけねストレスなし食べられて向こうにはストレスないように見えてるんですよ、こっちはストレス結構あったけどね違う意味でね。で、ありがとうございますって言ったら、そのお兄ちゃんが私のね耳元でね、大変でしたね、お箸の方が良かったですねとか言って、見てたなお前見てたらこっそり持ってこいよ持ってこいよ、分かってたんだろうとか思いながら、うん、もう二度と言ってないですけどでもいいホテルですね、ちょっとした気遣いのできるね、そういうところもある。で要するにですね、私たちは今言ったよね、これね全部ね指で確認したらいいわけでしょね。コーン買ってスプーンに乗せるときにちょっと左手添えたらそれ乗せられるでしょ。でもそれを見える社会の人たちは汚いとかさ、許してくれないいうとこがありますよね。で私たちはすなわち触る文化で生きている、 ね、触って確認したい。でも触らないと確認できないんだから。でも見える人は目で確認できる、この違いなんですよね、うん、で共生社会って言いますけど、何と何が共生してるんですか。障害のある人と障害のない人が共生、そういう考え方でいくと、障害のある人はやってもらうことばっかりでしょ。障害のない人にとっての共生社会はやってあげることですよ。障害のある人、私たちにとっての共生社会というのは、あ、もっとやってください、私のためにみたいなね。それ共生社会、そんなの実現したいのみたいなね。だから共生社会という言葉はこう考えたらどうですか。見える文化の人と私たちのように触って確認したい文化の人の歩み寄り、お互いどこまで歩み寄れるか。だから私たちはかなり歩み寄っています、見える文化に。だから手で確認したいけど触らないでしょ、ね、そう簡単に触らないでしょ。本当は触らないと確認できないんですよ。皆さんも本当は見えてたら、この会場ではあの人綺麗とか、 あの人私の好みの男性とかさ、見えてたらみんなチェックしてるんですよ。いや、もうそういう興味のない人もいるかもしれないけど、あ、街歩いてたり電車で出会ったり、電車で座ったら周りにはどんなあの素敵なイケメンがいるのとか、見えてる人はチェックしてるんですよ。え、男性だったらほらね、は、あ、私の好みの足の太さとか、見えてる人はチェックしてるんですよ。でも私たちはそれ触らない。それ触ったらちょっとややこしいことになるんですね。我慢するわけですよ、ね、香水の匂いが前スーって通ったら触りたいけど触らない。それでしょ、ね、でそれはちょっと極端だけど、でも触る文化の私たちはかなり我慢してるんです。博物館とか美術館典型でしょ、どうぞ触ってください、ガラスケースをでしょ。でガラスケース触っても怒られるんですよ、指紋がつきますとか言ってでしょ。レプリカ作ってるのに、レプリカ作ってるんだったら、レプリカだったら触らせてくれよ、言ったらレプリカをガラスケースに入れているね。我慢してるじゃないですか、いっぱい、ね、ここの歩み寄りを私たちはもっと求めていきませんか。ですよね。それは見える人との調整だから、人前で、ね、食べ物を触ったりとか指を舐めたりとか、まあ、指舐めるのはいないか、ね、やっぱそこは私たちも我慢しなければいけないところもあるけど、我慢しっぱなしじゃないよ。触る文化で温泉も行ける方法考えてくださいよとか、触る文化で楽しめる観光地にしてくださいよとかいうことをもっともっとね伝えていっていい時代で、伝えないと向こうも歩み寄り方がわからないいうことですのでね、皆さん大いにその辺をね、もっとエゴかもしれない、昔の人はね遠慮がちですからね、うん、エゴかなとか言って、一緒にねガイドさんと外歩けるだけでもう幸せとか思ってる方もおられるかもしれないけど、もっと楽しみ方を増やしていいんじゃないかなというふうに思います。また一緒に旅行に行ければと思います。それでですね、まあ私にとってこの仙台へ来たというのは最大の旅みたいなもんなんですけどね、まだ旅の途中なんですけども、さっきも言った旅の出会いっていうのはやっぱり新しい人との出会いですよね。で仙台へ来て、ユニークな学生と出会いましたので紹介します。で、福士健君って言ってですね、今宮城教育大学の4年生なんですけども、なんとですね私の漫才の相手をやっててくれます。今日文化祭ですからね、はい、あの小池さんの落語に負けてられませんのでまあ今十分もう漫談みたいな話でしたけども、あの私はですね滋賀県の盲学校にいる間から生徒を捕まえてずっと文化祭で漫才をやってきたんですけど、で三宅に来てもですね毎年漫才を続けようということでやってるんですね。 いないでしょうね、こんな教授は。いないでしょうね。みんなバカバカしくて相手にしないと思いますけど。で、仙台への私の旅で出会った福士健君とですね、南天徹、南天太郎っていう、こう舞台名なんです。意味わかりますか？南天徹、南天太郎、二人合わせると、南天徹だろうと。はい、いうことで。はい、で、私のお相手が女性の場合は、南天徹、南天かなという名前でやるんですね。はい。南天徹かなという、そういうことで、一応こう使ってるんですよね。じゃあ皆さん拍手で。はい。じゃあ福士健君です。